トークサロン魔女の7つの果実魔女果実開店でございます。いらっしゃいませ。始まりました、ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実。今週もオープンすることができました。これも今スマホで PC でラジオを聞いていただいているリスナーのあなたのおかげです。心から感謝です。それでは本日もパーソナリティジャッキーがあなたをおもてなしいたします。いらっしゃいませ。この番組はあなたの夢が世界の誰かの未来を作るをコンセプトに、人を応援する雑誌を世界に夢の果実出版社と、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りいたします。
オープンラインレディオ夢の種、
はい、ジャッキーでございますね、いつものジャッキーですよ。はい、ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実はトークバラエティ情報番組です。ということで、今日ですね、今月は夢の果実出版、月刊ということになっておりましてですね、夢の果実出版社長として、ジャッキーお送りして、いきたいと思っております。でですね、本日も素敵にお手伝いをしていただくのは PA さんでパーソナリティでものづくりコンシェルジュクラウドファンディングにも精通しておられます。そして、夢の果実出版には欠かせない方になっておりますね、夢の果実出版社、統括本部長の、藤本明夫さんです。明夫さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日も夢の果実出版のね、はい、そのお話をさせていただこうと魔女果実を思ってるんですけども、
はい、
この夢の果実出版を立ち上げようと思ったのがね、うん、
はい、
今、説明会も始まってもいますけど、はい、全国コラムニスト発掘プロジェクト1000っていうものをが、これをやりたいなと思ったから、うん、じゃあ出版社作ろうみたいなね、
うん、
感じで行ったんですけど、
はい、
その思いの一つに、あるのがね、
うん、
こう物を作るときって僕らもそうなんですけど、最初なんか重い腰上げるので大変じゃないですか。
大変ですよ。
なんかこう秋夫さんもないですか、そのご自身のその
私は重い腰ばっかりです。
型紙っていうんですか、
うん、
ああいうのを作るのか、なんかどこから始まるのか僕はよう分かりませんけど、何からスタートするのか分かりませんけど、まあやろうと思う気持ちに自分のテンションを上げてくるまで大変じゃないですか。
もうね、今は今でこそですけど、はい、うんうん、もうね、重い腰ばっかりですけど、
はい、
そもそもそのものづくりをしていた頃は、
はい、
それが好きでしてたので、うんうんうん、あんまりそういう感覚はなかったんですね。
その時はね、
その時はね、うんうんうん、ただやっぱりそれが仕事になり、はい、14年間やり続けてくると、うん、重い腰がねだんだん重くなってきちゃったので、はいはいはい、いろいろ形を変えていこうかなみたいな、
なるほど、
ワクワクしないといけないよねみたいなね。
そうですよね。
はい、
だからその、
うん、
今から何かをね、うんうん、スタートさせようとか思ってる方とか、
はい、
企業でもそうでしょうけど、いつかは起業したいなとか思ってる方とかって、うんうん、やっぱりその重い腰じゃないですけど、
うんうんうん、
そのもうすでにその壁というかハードルがね、うんうんうん、あるから、どうしてもその0から1にその立ち上げるときってものすごい力が、
ね、
いるじゃないですか。エネルギーがいるじゃないですか。そうなってくると、そういうその何ですかね、0、1にするときのそのバネっていうなのも、
うん
うん、何かこうきっかけとかバネとかね、もともと何か あればよりそこでこうパンと立ち上げやすいかなとか思ったりもするんですけどね、うん、そこでそのコラム、
うん、
コラムニストっていうものをまあ上手に活用していただくと、
はい、
まあ、自分のブランディングにもなるし、まだ起業してないんですよと。でも起業してないけど、まあ、いついつ1年後ぐらいまでにはちょっと起業しようかなと思って、うんうんうんうん、例えばね思ってると、そしたらもうコラムニストとしても動き出す。でそれを変えていくうちに、まあ、1年分書き溜めたらもうその1年分のその実績っていうのは残っちゃうから、その実績を引っ提げて自分の何か目指している技術、テクニックなのかスキルなのか、ね、いろんなこうコンサル業なのかは分かりませんけど、カメラマンなのかね分かりませんけど、もうその中でも書き溜めてるもの、発表してるものがたくさんある中で01っていう風になってくると、結構重い腰っていうよりはなんかスーッといける、
まあ、きっかけがそうできているのでね、うんうんうんうん、
なると思うんですよね、
うんうんうん、
だからそういう、まあ、そこを 1進めばあと 2,3,4 とかっていうのはね、まあ、トントンとある程度まではね、行くといけると思うんですよね、
うんうん、
その01っていうのがやっぱり一番その、エネルギーがいるところなんで、あとスタートがバーンと動き出したらゴロゴロゴロゴロゴロってね、ある程度のとこまではいけると思うんですよね。起業とか最初にそのものづくりでした時ってどんな感じだったんですか？
会社を立ち上げた時ですか？
会社、まあ、お店とかね、
お店を立ち上げた時はですね、うんうん、まあ、なんとね、多分聞いたらみんな驚くんですけど、なんで先驚くんですか？
ええってもう先驚いたからもうちょっとめっちゃびっくりするやろうなと思って、はい、
まあね、もともと公務員でね、13年勤めてきていたものを、
警察ですよね、
はい、警察本部にね、
はい、
勤めていたんですが、
ええ、
そこをパスッと辞めて、
はい
はい、6月30日で退職しまして、
今から何年前ですかね、
14年前ですね、
14年前の6月、
はい、6月30日に退職しまして、はい、なんと7月1日にはお店をオープンしてました。
素晴らしい。もうなんかもう着々と準備し尽くしてますやんそれ。
そうなんです、まあ、7月1日そのブランクが別に私は欲しかったわけではないので、うんうんうん、ゆっくりする時間とか、まあ、ちょっとこう置くっていう時間は全然必要なくて、
はいはいはい、
とにかく今すぐ始めたいけど今すぐってそんな無理じゃないですか、
うん、
まあね、これまでに培ってきた業務もありますし、うん、こなさないといけない、ね、仕事もあるので、うん、まあ、それをいつの段階でやめるかっていうのを計算して、うん、で4月の段階には人事に言って、
はい、
4月の人事配置の時には私1人分の余分の人材を入れてくれとお願いし、
はい、
6月に辞めてもその係が回るようにしておき、うんうんうんうん、6月30日にパシッと退職して、うん、7月1日から店に立ってました。
なるほど、いやでもそこまでね、段取りしておく、うん、自分もですけどその職場にもね迷惑もかからないし、
うん、
人手のね足りないとか足りるとかそういうことも起こらないでしょうし、
だから6月30日って通常移動がないので、うん、まあ4月そうね9月とかね、うんうんうん、なんかそういう時期しかないんですよ。なのに6月30日って辞めるなんてっていうね、うんうんうん、非道ですよね。でも、まあ、決めていたので、
はい、
辞める日は
あ、なるほどね、
4月1日から来ないのは分かっているので、
うんうんうん、
なのでまあ、できる範囲でいいんだけれどもやってもらえないかって言って人事の補佐に交渉したんですよね、うんうんうん、そしたらまあすごい素晴らしいですよ、
うんうんう
ん、ちゃんと私の言った通りにしてくれたんですよ。
あ、なるほど、
はい、
もうそれまで その積み重ねが生きてきたかっていう感じですかね。
分からないですけど、はいはい、まあ、絶対いなくなったら困ると思うし、いきなり例えば私がいなくなったから急に引き継ぎをやってくれって言われても多分大変だと思いますよって言って、だったら2ヶ月なら2ヶ月同じことを作業しておいてそのままなんていうのスライドできるようにしておけばいいんじゃないですかって言って、はい、
なるほど。でもその段取り、すべてはもう段取りからっていうのがね、うん、やっぱり何でもあるじゃないですか。
鬼のような段取り魔なので、
いや、まあ、
段取りを怠ることなく、
素晴らしいと思いますけど、
迷惑をかけないように、
はい、極力ね最小限に
とどめて
できてね、
はい、
でもやっぱりそれ大事ですよね、うん、その起業する何か自分で、立ち上げ、ね
そうですね、
ていくっていうことでも突然できるもんじゃ当然ないし、
だから6月30日に公務員を退職するとともに、うん、7月1日からオープンした時の、うん、私の仕事をはゼロではなく、うん、7月1日にその革の製品の、ね、製造を始めるにあたり、うん、オーダーはすでに取ってありましたからね
なるほどね、
はい、
なるほど、はい、素晴らしいとは思う素晴らしいと思います
ですね、
いやでも、はい、僕もねサロンを立ち上げた経験をね、はい、立ち上げた時期持ってますからあれですけど、いやーやめて退職して次の日からっていうのはね、なかなか難しいですね
まあ気力的なもんとかね、その気分的なもんとかね、いろいろあると思いますけどね、
まあ、やっぱりこう美容室ですからね、美容室だとまあ、いろんなもの揃えないといけないとかあるんですけど、いやいやでも
いや同じよ革作業もね、
革もね、はいはい、いろんなもの仕入れないといけなかったりとか、店舗のね、
店舗も準備していましたからね、
もういるでしょ、
はい、看板3日かけて掘りました、
やっぱりすごいね、うん、いやまあ、ここまでねその、やれればやっぱり理想だと思いますし、ただまあここはちょっとね真似できる人と真似できない人がいるかも分かりませんけども、まあね、はいはい、でもまあやっぱり理想は理想かなと思いますから、うん、確かにね、まあ、こういうのをねちょっとヒントにしてもらえればいいと思いますし、
何かに
いやいやなるんじゃないですかね、
はい、きっとそのくだりもコラムのどこかに出てくるでしょう、う
ん、出てきたりとかねするでしょうし、まあ、またこうねより詳しくそういうところのね段取りの詳細をね、はい、またねこう教えていただける勉強会みたいなのもねあるかもわからないですよ、
うん、期待ですね、
そうですね、いやもうそういうのはねやっぱ聞きたいと思います皆さんね、何月何日から実はもうこれね1年ぐらいから段、まあ、知りませんよ知りませんけど、例えば1年前ぐらいからもう段取り組んでたんですよって、もう着々とね場所も決めてうんぬんかんでどうやれこうやれ言うて、もうやってきたんですわみたいなこと言ったら、いやそっかすばらすごいっすねみたいな話になるじゃないですか、きっとなんかねそれに近いかそれ以上のことやってるんやろうなと思うんですよ僕はね勝手に相当ですけどね、だからそんなんてねみんな知りたいことだと思いますし、
まあそうですよね、
自分の参考にしたい、細かいところなんてやっぱりね聞きたいですもん、これから何か立ち上げたい人って、
まあ、始める人にとってはね、うんうん、
あそういうその例えばお金の段取りなら、あそういう段取りがあるんだとか、こういう考えでこう資金集めしてたとか、資金はもともと公務員だからこういうのでこうあったとか、どのこうのとかね、いろんなことを経験してたらそこを言えちゃうもんね、
確かにね、
はい、みんな絶対そういうのは聞きたいですね、
意外と裏方やることが多いので、茶道とかでもね、
茶道
お茶ですね、はい、茶道でも、こう17歳ぐらいの時からお茶の水屋みたいなのをやらされて仕切りさせられてたので、そういう段取りも上手ですよ、
ね、水屋っていうのはどういう仕事なんですか？
やっぱお茶会っていうと、うん、お茶事お茶席を設けるんですけど、うんうん、はい、まあ、お手前する人がいて亭主がいてお客様がいらっしゃいますよね、
はい、
でもお客様1回に10人だけだと回数がこなせないので、大きい会場とかだと50人一気に入れるようなお茶席を作るわけですよ、うん、でも50人に一気に飲ませるとしたらですよ、うん、50杯作らないといけないんですよ、はい、そしたら50杯作れる段取りをしないといけない、見えないところで、でもそれもちゃんとそのお茶席の中で時間配分して終わるようにしなければいけない、
運
ぶタイミングだったりとかね、
なるほど、
まあ、そうそうもうあってもいけないしとか、
は
い、まあ、もちろんそのあたりの運び方だったりっていうのはね、お茶のお稽古の中で習っていくことですけども、でもそれって裏方サイドではそれを全部理解してないとできないので、いろんなことをさされてるんですよ、
なるほど、やっぱそういうこともできちゃうっていうのはね、やっぱいろんな経験で生きてるんでしょうねやっぱりね、
はい、
うん、まあ、でも全てが自分のやってきたこと全てが今を作るっていうのはねやっぱあると思いますから、
そうですね、
全てが生きてるんだなと思いますね、はい、うん、 まあ前半ね、こうなんか01っていうところから、まあ企業のね、本部長のね、起業した時のね、そのお話の段取り、まあ的なお話もね、まあ、ちらっと垣間見えたと思いますね。こういうのもまたお話いろいろしてくれると、勉強会とかでもね、してくれると思いますから、広告期待ということで、よろしくお願いいたします。ここで一旦ブレイクタイム、魔女カジ、まだまだ続きます。はい、後半もね、夢の果実出版社の全国コラムニスト発掘プロジェクト1000をテーマにお話ししていきたいと思っております。まあね、夢の果実出版、のテーマっていうのがありましてですね、あなたの夢が世界の誰かの未来を作るっていうのをね、こうテーマにしております。人を応援し、人に寄り添い、人に役立つ情報を提供する出版社でございます。夢花咲か実るがごとくね、果実がね、の果ですよね、が実っていく。で、夢を見つけ、夢を持つ人を夢叶うまで応援する出版社、それが夢の果実出版社でございます。ということで、本部長ね、はい、後半ですけれども、
はい、
まあ、今全国コラムニスト発掘プロジェクト1000の説明会をね、はい、回って、いるんですけども、
うんうん、
まあ、名古屋、大阪、名古屋、ね、沖縄という形でね、はい、こう回ってきてるんですけども、
うん、
まあ今までこうやってきてどんな印象ですかね、
そうですね、
説明会、は
い、まずお声かけをさせていただいたときに、
はい、
やっぱりすごく興味を持っていただく方が多いという印象ですね。なんか、わ、それすごく気になるとか、
はいはい、
まあ、先般も、ご案内もさせていただいていないんですけど、はい、香川の方なので、
おうおうおうおう、
どちらかというとね、私たち関西だし、はい、
そうですね、
関西から関東方面には例えば説明会を設けたり、うん、まあ、沖縄はちょっと特別ですけど、
はいはいはい、
っていう計画を立ててはいますよね、
はいはいはい、
まあ、その中で、まあ、地元は私香川なんですけど、
ええ、
香川はやっぱり島なので、
はい、
別に日程を設けないといけないよねっていうことを社長と話してたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、そんな中です、わざわざ大阪に来ていただくっていうのは難しいかなと思うので、はい、やっぱりお声かけもちょっと躊躇してたんですけど、
はい、
まあ、私の配信している記事だったりとか、うん、内容だったりを見ていただいて、うん、ぜひ行きたいと、
はいはいはい、
香川から、
はい、
来ていただけることになったりとかですね、
はいはい、素晴らしいと思います。やっぱりこうコラムニストっていう、うん、その、まあ、こう普通なかなかこうなれない
そうです、ね、
ものにそのなりませんかっていう問いかけなので、
はいはい、
やっぱりそこをこう興味を持っていただけるっていうのは、
うんうん、
ありがたいなとは思うのと、
はい、
そこを興味をこうピンとくる方っていうその感性っていうんですかね、前にもね、その技の方でその感性言いましたけど、
ね、
やっぱりそこをこう引っかかるそのセンスというか、
うんうんうん
う
ん、
いうのもやっぱりすごい素晴らしいなと思ったりしますね。
なんかね、こうピンと来た時にとりあえず動いてみるっていうのは大事だとは私は思っているので、
まあ、そうですね、
まあ、それが例えば自分に合うか合わないか考えている間があるんだったら、
そうです、
聞いてみたらいいんじゃないのと思うんですよ。で、聞いてみてようよう考えたけどやっぱり違うわになったら、うん、その時にやめればいいことで、うん、なんか聞かずして語れないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
それはそうです、
うんうん、と思うので、うん、なんかこう、あ、ちょっとでも思ったら、
うん、
あの顔を見に来るだけでもいいですよ。
ああ、そうですね、
はい、さん関西はいます。
秋葉さんのね、お顔を見に来ていただければいいかなと思いますね、はい、まあ、やっぱりその僕らもよく言うんですけど、
うんうん、
まあ、チャンスかなと思ったら、
うん、そうです
ね、とりあえず掴んでみるみたいなね、
うんうん、
甘噛みじゃないですけどね、
いや
甘掴みでもいいからとりあえず掴んでみるみたいなね、
本当本当、
うん、
チャンスはね、あれですよ、そんなに、これも多分、ね、一緒だと思うんですけど、
はい、
何でもこうアンテナを入ってないと チャンスもチャンスと捉えられないじゃないですか。
確かにその通りですね。
ね、世の中いろんな情報がスルーしていく中で、はいはい、どれがチャンスだっていうのに気づくということがまた大事で、うん、そうですね、あ、これもチャンスかもって思ったんだったら、掴んでくださいって感じですよね、はい、
でもチャンスはね、そんなにないんですよね。意外とそんなにないんだけども、そのあんまりたくさんあるその情報の中で本当のチャンスっていうのを、さっき言われたね、秋尾さんが言われたそのアンテナを張って、で自分に一番合うかもしれないと思うそのチャンスを、つかみに行くということですよね。でよく話するのは、チャンスの女神は後ろ髪がないとかってね、よく言うんですよね。チャンスが来たらもう目の前から前髪掴むっていう、うん、っと考えてるし、パーッと通り過ぎて、ああ、やっぱり掴もうと、パッと後ろ髪見たら後ろ髪がないっていう。
掴めないんですよね、
うん。っていうことをよく言われるので、もうその一瞬パッと見たときに、あって思ったらもう即前髪、ってこう掴んじゃう、うんにゅって掴んじゃうみたいな。
いや、でも本当にね。うん、ちょっとでもこう気になった方はぜひね、聞きに来ていただきたいですよね、うん、で
それとね、おそらくその香川のこと方もそうだと思うんですけど、はい、日頃本当に真剣に自分の仕事であったりとか、ことを考えてらっしゃる人であったりとか、勉強してある人とか、そういう方はの直感はね、意外と間違ってないんですよ。
確かに
と思った瞬間パッと掴む人のこの直感はね、意外と間違ってないケースが多いから、だから自信を持って掴んでほしいと思いますね。
そうですね、う
ん、日頃本当にアンテナ張っていろんなことを考えていろんなことを勉強している方であれば、もうパッとひらめいた時はもう瞬間で掴んでいくっていうのがやっぱり必要だと思いますね、でそれでもほぼほぼ間違ってないのでね、
まあ、そのチャンスを掴んでいただけるようにね、場所を提供し、はい、その場を作っているわけですからね。
ああ、そういうことですよね、はい、本当にその場その場所っていうのが、結局、夢の果実出版社が発行しようとしている月刊誌ですよね、はい、この月刊誌っていうのが皆さんもね、何度か聞いていらっしゃるかも分かりませんが、紙媒体の雑誌になっております、紙の雑誌を毎月月刊誌として発行していくということですね。もうよく、最近蔦屋さんとか、紀ノ国屋さんとか、ああいう、本屋さんに行って、雑誌を見る機会がすごく多いんですけど、はい、その雑誌を見る機会が多い中で、やっぱりこう雑誌のその表紙とかもね、よくこう見ながら、表紙を見比べてどんな表紙がいいかなみたいなことを考えるんですけども、だからその表紙を見ながらやっぱり思うことは、あ、こんな素敵なこの表紙のタイトルがあって、こんな素敵な表紙の中に自分のコラムがあるっていうのは、やっぱりこうなんていうのかな、その人に見てほしい、読んでほしいっていう気持ちになると思うんですよね。
いやー、かっこよくしたいな、
かっこよくはなるとは思いますけども、かっこよくはなると思いますよ。そうしないとやっぱりね、書いていただく方にね、自信を持って自慢になるような、雑誌、もう一般その本屋さんにね、並んでる雑誌ともう遜色ない、いや、もうそれ以上なんじゃないのみたいな感じのね、そういうものを提供して、毎月発行していって、コラムニストさんに1ページ1ページをね、提供させていただきたいなと思ってます。だからこの夢の果実が提供しようとしているものっていうのは、そのページではなくて、そのページから始まる物語ですよね。その1ページ1ページを購入していただきながら、その1ページから花咲かせて、果実にしていくという物語をね、お一人お一人の物語をつないで、ね、語っていってもらう、どんな身になるのかっていうのをね、見てみたいなと、ジャッキーは常に思っているんですけど、どういうことがなんか起こりそうな気がします？
どういうことが起こりそうな気がしますですか、うん、
はい、
いやあれですね、私が想像するに究極のワクワクかなと。
ああ、はいはいはい、究極のワクワク、
なんかね、なんか多分ですけど、はい、その書かれているコラムっていろんなものがあって、うん、いろんな媒体というかね、いろんなその、まあ、写真家の方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないし、はい、活字ばっかりの方がいらっしゃるかもしれないし、自分大好きな方がいらっしゃるかもしれないしと思ったら、
はい、
いろんな種類のものが入ってくると思うんですよ、
はい、
一つだけの方にならずに、ってなったら、うん、開くたびにそれって違うわけじゃないですか。
そうですね、
だから開く楽しみがまずあるじゃないですか、うん、そして持ってさらに読む楽しみ、でその人が何を言いたいのかとか、
うん、
それをまた追求する楽しみだったりとか、うん、って考えたら、
はい、
いや究極のワクワクなんじゃないのかなっていう、
はい、なるほど
思うんですけど、
うんうん、まあ、究極のワクワクですよね、
うん
うん、もう最高みたいな感じですよね。
私のテーマはワクワクです、
うん、やっぱりこうワクワク様ですみたいなね、
ワクワク様です
もうそういう、はい、なんか楽しむっていうことってすごく大事だし、何でもその楽しんでやっていくっていうことって特にこう大事じゃないですか、
うんうん、
でやっぱりこういつも思うんですけど、
はい、
簡単にネガティブな言葉を出せてしまう、
うんうん、
人っているじゃないですか無意識にね、無意識ですけどね、
うんうん、
それはやっぱり良くなくて、逆に無理にでも、
うん、
もうとにかく、まあ、極端に言えば四六時中ね、なんかワクワクしてるな、ワクワクしてるな、ワクワクしてるなと思ったら、結局ね、自分で自分のね、こう、行動を洗脳してるみたいな感じでね、なんかワクワクすることしか起こらなくなってくるみたいなね。
そうですよ。どんな大変な仕事も、私の中ではワクワクリストです。
はい。それをワクワクと感じれるっていうのも大事だし、で、そのワクワクできる脳が、ワクワクできることしか集めないようになってくるっていうね、うん、自然に。
そうなってくると思うし、うん、それにまたね、同じそのエネルギーの引き寄せみたいなのも絶対あると思うのでね。
その通りですよね。その通りですね。
はい、楽しいところには楽しいものが寄ってきます。
寄ってきますね。
はい、
だから、本当に、このね、夢の果実出版社がお送りするコラムニストの雑誌、ね、専門誌というようなものですけども、この雑誌っていうのはやっぱりワクワクするようなものの集合体みたいなものですね、
うんうん、そうですね、うん、
一人一人の物語を紡いでいって、もうワクワクするテーマがよりどりみどりというところで、それが一つの雑誌メディアになってるっていうことですから、
うんうん、
だからそのメディアになってることを皆さんに一人一人を紹介して、繋いでいくっていう、なんか素敵なねメディアになればいいなって、もう本当に思ってるんですけど、まあ、これがどうしても気になるね、私も説明会に行きたいとこう思ってくださってる方や、このラジオを聞いているリスナーの方でいらっしゃいます、いらっしゃれば、検索でね、夢の果実出版社と検索していただければ、で、資料がね、こう、いろんなホームページのところから出てくると思いますから、そこから、その説明会の日程であったりとか、僕たちに質問したいっていうようなことであれば、そこから質問していただいても結構ですので、ぜひぜひ日程を合わせて説明会に来ていただいて、で、まだまだクラウドファンディングの方もね、募集しておりますので、そこの詳細もホームページから、また説明会から聞いていただければいいのかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは、いいお時間に本部長になってきました。ね、今日もこれで、一旦ね、締めさせていただいて、また来週っていうことでお送りしていきたいと思っておりますので、ジャッキーのトークサロン、魔女の7つの果実、魔女果実、ね、今週も、こちらの方でおしまいということで、また次回も毎週土曜日14時からご来店心よりお待ちしております。それではまた来週、バイバイ。